入学して2週間、内気な性格のあなたは友達ができず、教室で一人っきりになっていった。お昼休み、一緒にご飯をする相手もなく、教室を出て、人影のない旧校舎へと向かった。外階段の最上階、一人きりでお弁当を食べる。いわゆる、ぼっち飯というやつだ。半分ほど食べた頃、階段を上ってくる足音が聞こえたので、慌てて片付けていると、意外な人物が現れた。あなたの前の席に座っていた女の子だ。
いい場所見つけたと思ったんだけどな。
あれ、私の後ろの席の子だよね。ここで何してるの？ぼっち飯してたの？あ、ごめん。ほら、私もぼっち飯する場所探してたとこだから。ねえ、横に座って一緒に食べてもいい？うん、ありがとう。確か菅野さんだったよね。下の名前は？七瀬か。いい名前だね。私、岡市鈴葉っていうの。よろしくね。そうだ、菅野さんってどこ中の出身？
南中なの？私と一緒じゃん。でも菅野さんって中学で見かけたことないんだけど。中3の2学期から転校してきたんだ。クラスで南中なの私だけかと思ってたよ。この学校って南中の出身の子ってほとんどいないんだよね。だから私、中学の時の友達が他のクラスに行って、そっちにお昼ご飯行ってたんだけど、別のクラスの人がいると微妙な空気になっちゃって、結局私もぼっち飯って感じで。ねえ、よかったら明日からここで一緒にぼっち飯しない？二人だったらぼっち飯じゃないか。
旧校舎の外階段で一緒にお昼をすることになってから1ヶ月ほど経った5月、お弁当を食べ終えたあなたは雲一つない空を眺めていた。すると階段の少し上からあなたを呼ぶ声が聞こえてくる。
菅野さん、ねえねえ、こっち上がってきてよ。
屋上のフェンス扉にかかってたダイヤルの鍵、開いちゃった。試しに私の誕生日の1015にしてみたら、正解、みたいな。ねえ、屋上の中、入ってみようよ。
私たちの貸し切りだね。
バレたら先生に怒られるって。こっちの小さい屋根のあるところだったら向こうの校舎からは見えないんじゃないかな。うん、ここだったら誰にも見られないからバッチリだよね。明日からここでお弁当食べない？じゃあそうしよう。あ、そうだ、菅野さんって呼ぶの堅苦しいからさ、下の名前で呼んでもいいよね。じゃあ七瀬って呼んでいいよね。私のことは鈴葉でいいから。ほら、七瀬、鈴葉って呼んでみて。何照れてんのよ。ちゃんと私の目を見て言って。鈴葉ちゃんは、ちょっとはずい。私、身長高いし、ちゃん付けって柄じゃないし。ああ、友達に呼び捨てしたことないから、言いづらいの？じゃあ、慣れてきたら、鈴葉って呼んでね。あなたに鈴葉ちゃんと呼ばれると、照れくさそうにする表情が、とても可愛く思えた。お互いの距離が少しずつ縮まっていく。それと同時に、胸が少しキュンとなるような感覚を覚えた。もしかしたら、大切な何かが芽吹き始めていたのかもしれませんね。どんよりと曇り空が広がる6月の最終日。鈴葉の掃除当番が終わるまで、下駄箱で待っていた。電車通学をしているあなたと鈴葉はいつも一緒に下校していた。ごめんね、掃除が長引いちゃって。じゃあ帰ろっか。うーわ、雨降ってきてるし、今日は天気持つと思ったんだけどな。あ、七瀬ちゃんと傘持ってきてるし、えら。傘、一緒に入ってもいいよね。持ってるのしんどくない？何がって？私身長高いからそれに合わせて傘を持ってるって。あげるのつらそうだし。傘私が持ってあげる。大丈夫って。疲れるでしょ。ほら持ってあげるから。大丈夫だからって、なーに意地になってんの？じゃ、一緒に傘、元？だったらいいよね。もう少しこっちに寄らないと。肩、濡れちゃうよ。なーに遠慮してんのよ。制服濡れるからもう少しこっち寄りなって。七瀬って身長いくつだっけ？153か。
いいな。
なんでって、小さい方が可愛いじゃない。私の身長、69だよ。70はないからね。そういえばさ、帰りの電車は一緒だけど、朝登校の時会わないよね。何分の電車に乗ってるの？早すぎない？確定に乗ってるの？なんで？朝のラッシュだと大人の男の人多くて苦手だし、時間とか怖いから空いている確定にしてるんだ。それって大変じゃない？だったら明日から私と一緒の電車で登校しようよ。動けなくなるくらい混むことはあんまりないし、急行だとすぐに着くから大丈夫だよ。私身長高いし、何かあったら盾になって守ってあげるからね。じゃあ明日駅の改札前に8時に待ち合わせね。
寄り添った鈴葉の肩の柔らかさと、ほんのりと漂う甘い香りに少しドキドキしながら、うんと笑顔で答えた。鈴葉と登校することになった初日、ダイヤの乱れのためいつもより混み合った電車の中、鈴葉と向かい合っていた。
ごめんね、普段はこんなに混まないんだけどな。ほら、ドアを背にして私に向いてれば他の人に押される心配ないから、ここにおいで。期末試験の準備できた？私、数学やばいんだよね。わからないところ、昼休みに教えてくれる？うわ、めっちゃ人乗ってきちゃったよ。それ以上人無理だって。七瀬大丈夫？私に壁ドンされてるみたいって？だって後ろからめっちゃ押されてるから、私が盾にならないと七瀬押しつぶされちゃうし。腕がプルプルしてるって？昨日守ってあげるって約束したから頑張ってみるね。あ、やっぱもう無理かも。腕限界。大丈夫？痛くない？次の駅までだから我慢しててね。
鈴葉と抱き合うような形になり、身動きが取れなくなってしまった。強く押されて苦しいはずなのに、鈴葉の柔らかな体に守られているようで心地よさすら感じる。見上げると鈴葉と目が合い、恥ずかしさで 顔が熱くなっていくのが分かった。鼓動が速くなり、鈴葉に伝わってしまわないかと心配になる。無言で見つめ合ったまま、何分くらい経ったのだろうか。ずっとこうしていたいと思ったとき、扉の開く音で終わりが来てしまった。
はあ、七瀬大丈夫？ベンチで少し休憩してから行かない？
大丈夫？顔真っ赤だけど。え？私も顔が赤いって？
あ、電車の中蒸し暑かったし。
あ、そうだ、期末終わったら夏休み、二人でお祭りに行かない？ここの花火大会結構すごいんだよ。七瀬、浴衣持ってる？じゃあ浴衣着て一緒に行こうね。
夏休み中盤に差し掛かった8月、浴衣を着るのに手間取ったあなたは、待ち合わせ場所へ足を急がせていった。
あ、来た来た。大丈夫だよ、私も今来たとこだから。つい見とれちゃって。その七瀬の浴衣姿が予想以上に可愛すぎて。
嘘じゃないって。
本当に可愛いなって。
あ、そうだ、私がつけてる髪飾りがもう一つあったんだけど、つけてみる？
じゃあつけてあげるからじっとしててね。
七瀬の髪とっても柔らかいよね。ちょっと
とっても似合ってる、私とお揃いだね。じゃあ花火の時間まで屋台とか回ってみようか。
普段と違って髪をアップにしてる七瀬、いいよね。とっても似合ってるし、こんな可愛い子を連れて歩くのなんか誇らしい。
リンゴ飴だ、懐かしい。
ねえ、買ってみる？
あ、リンゴ以外にいろんな種類があるんだね。このイチゴとか美味しそう。
七瀬は何にする？
みかんね。イチゴとみかん、一つずつください。懐かしい味がして美味しいね。ん？どうしたの？違う場所に向かってないかって？ほら、そこの小道の向こうに使われてない古い公園があって、
花火がよく見える隠れスポットなんだよね。近所の人かな。ポツポツ人がいるね。そこの空いているベンチ座ろっか。ねえ、七瀬のみかん一口欲しいな。
私のいちごも舐めさせてあげるから、ほら一緒にあーんしよう。
あーう
ん、おいしい。飴を舐めさせ合ってるのちょっとドキドキしない？お互いの指を舐め合ってるみたいだよね。何がエッチよ。そう思っちゃう七瀬の方がエッチだって。あ、花火が始まったよ。綺麗だね。わあ。ねえ、七瀬。私ね、七瀬のこと。何でもない。また来年もここに見に来ようね。
二学期が始まり一ヶ月ほど経った10月、鈴葉が欲しがっていた限定品のフラワーリップを偶然お店で見つけたので誕生日にあげることにした。プレゼントと手紙を入れたラッピング袋をいつもの屋上で鈴葉に手渡す。
わあ、ありがとう。開けてもいい？前から欲しかったやつだ。色も私の好きなのを選んでくれたの？宝石みたいで使うのがもったいないくらい綺麗だね。手紙も書いてくれたんだ。嬉しい。恥ずかしいから家で読んでって？うん、わかった。そうだ、七瀬の誕生日って12月25日だよね。少し先のことだけど、私の家でクリスマスしない？うん、プレゼントを交換したりするの。もちろん誕生日プレゼントも別に用意してあげるからね。いいよ。だって誕生日とクリスマスのプレゼント一緒にされてた口でしょ。じゃあ約束だよ。
誕生日プレゼントをもらえる上に二人きりでクリスマスを過ごせることに嬉しくなり、ベッドの枕をぎゅっと抱きしめていると携帯に鈴葉から着信が入る。
七瀬、今日はありがとうね。リップ塗ってみたけど
すっごくいい感じの色合いで、よかったよ。写真に撮ってみたから、送っておくね。あと、手紙も読んだよ。七瀬の優しさが伝わってきて、心に染みちゃったよ。大切にするね。じゃあ、時間も遅いから、もう切るよ。おやすみ。
電話が切れた直後、写真が送られてきた。携帯の画面には鈴葉の笑顔。それを嬉しそうに眺めながら、二人きりのクリスマスのことを想像した。ツリーの電飾が輝く、静まり返った鈴葉の部屋。プレゼントしたリップをつけた鈴葉の唇が、あなたの唇に近づき、優しく触れ合う。なぜこんな妄想をしたんだろうと、ふと我に返る。鈴葉とキスをしてみたい？相手は女の子なのに。前から気づき始めていた鈴葉への特別な気持ち。あなたは鈴葉に恋をしていたことに改めて気づきます。教室で初めて会った時から抱いていた気持ち。そうです。これはあなたの初恋です。吹く風が少し冷たくなってきた11月。でも、旧校舎の屋上で肩を寄せ合う二人にとっては、ちょうどいい寒さだった。昼食後、数学でわからないところを、鈴葉に教えてあげていた。
七瀬って、先生より教えるの上手だよね。すぐに理解できちゃうし、本当に助かるよ。そういえば、来週からもっと寒くなるみたい。ここでお昼するの、そろそろ限界かな。あ、そうだ、七瀬、後ろの壁にもたれて立ってみてよ。いいからいいから。
壁に私たちの身長を刻んでみない？このマジックペンで印をつけるからじっとしててね。頭のところに線を書いてっと。次は七瀬が壁に私の身長を刻んでみて。ほら。おー、できたできた。せっかくだから記念に線の横に名前を書いておこうよ。落書きしたのバレるって？じゃあ、七と鈴って書けばバレないよね。そういえば雑誌で読んだんだけど、カップルのベストな身長差って15センチ前後なんだって。私、背が高いから184くらいの人だとあまりいないんだよね。でも相手が七瀬だったらぴったりなのかなって。ほら、こうやってハグしてあげると なんか収まりよくて恋人みたいでしっくりこない？
女の子同士？恋人が七瀬だったら女の子同士でもいいかなって。私変かな？ねえ七瀬、私ね、七瀬のこと好きだよ。女の子同士だけど大好きなの。七瀬と友達以上の関係になりたいなってずっと思ってた。もし七瀬も私と同じ気持ちなら、目を閉じてみて。七瀬、キスしてもいいよね？七瀬、好きだよ。次は七瀬からキスしてほしいな。ギュッとしてあげるから、私に背伸びしてキスして。
鈴葉と付き合い始めたあなた、朝一緒に登校をして、休憩時間におしゃべりをして、授業が終わればこっそりと手をつないで下校をする。特に今までとは変わらない日々だったが、恋人同士という事実だけで幸せだったし、他の生徒に知られないようにするのもドキドキして楽しかった。寝る前には携帯で鈴葉の写真を見ながら、お休みのメッセージを送り合う。そして目を閉じ、初めてキスしたことを思い浮かべ、その先のことを想像する。恋人同士だから、いずれそういうことも。あなたの指が敏感なところに触れ、甘い快楽が全身に伝わる。妄想がさらに膨らみ、あなたの口からは甘い吐息が漏れる。鈴葉も私のことを考えながら、こんなことをするのだろうかと思うと、触れる手の動きが止まらない。そして体が弾けるような感覚とともに眠りに落ちていった。今日は楽しみにしていた鈴葉との約束の日。鈴葉の親が仕事の関係で留守だったので、お泊まりでクリスマス会をすることになった。
もう。
ぎだよ。少しは手加減してよね。七瀬、ゲームの時は本当に容赦ないよね。はあ、ちょっと休憩。冬になって寒くて屋上使えないから、こうやって二人っきりになれるの嬉しいね。どうしたの？もじもじして。さては、誕生日プレゼントがまだだから気になってる？誕生日は明日じゃん。朝起きた時にあげるから、いい子にしてないとね。そろそろ寝る準備しよっか。私、食器とか片付けておくから、先にお風呂行っておいでよ。
よその家のお風呂なので少し緊張していたが、温かなお湯に浸かっていると気持ちが落ち着いてきた。寝るときは同じベッド、それとも別のお布団なのかな。そんなことを考えながら、ぼーっと天井を眺める。一緒だと嬉しいけど、緊張して眠れないし、もしかしたら…これ以上変な妄想が膨らむ前に体を洗って、お風呂から上がることにした。タオルで体を拭き、新しく買った上下セットの下着を身につけた姿が、洗面所の鏡に映し出される。どこか普段とは違う自分の姿に気恥ずかしくなった。少し高ぶる気持ちを落ち着かせ、パジャマを着て部屋へと戻る。わあ、七瀬のパジャマ姿、かわいいね。ドライヤーあるから頭乾かすのに使ってもいいよ。じゃあ、私もお風呂行ってくるから、適当にくつろいでてね。部屋には別の布団は敷かれていなく、鈴葉のベッドで一緒に寝るんだな、と思うと緊張してきたが、ベッドの上に座り、一旦気持ちを落ち着かせ、あなたはドライヤーで頭を乾かし始める。自分の体からする、鈴葉が使っているシャンプーとボディーソープの匂い、鈴葉と同じ匂いに包まれると抱きしめられているような感覚を覚えた。乾いた髪をブラシで整え、鈴葉が戻るのを待つ間、静まり返った部屋に聞こえる時計の刻む音と、あなたの鼓動音がさらに気持ちを高ぶらせる。鈴葉がお風呂を上がり、部屋に向かってくる足音がドアの向こうから聞こえてきた。扉が開き、鈴葉が部屋に入ってくると、目に映る光景が映画のスローモーションのようにゆっくりと流れ始める。この先の出来事は本に書かれていません。そして何が起こるか私にもわかりません。これから あなた自身で体験していくことになります。選択を受け入れるのも拒むのもあなたの自由です。あなたはどうされたいですか？スズハとどうなりたいですか？あなたは誰ですか？あなたは菅野七瀬。心から望むものに身を任せてください。さあ、あなたの物語が始まります。